本日私たちに与えられました聖書を朗読いたします。新約聖書使徒言行録第13章13節より32節、新約聖書238ページでございます。新約聖書238ページ、使徒言行録13章13節以下。パウロとその一行はパフォスから船出してパンフィリア州のペルゲに来たが、ヨハネは一行と別れてエルサレムに帰ってしまった。パウロとバルナバはペルゲから進んでピシディア州のアンティオキアに到着した。そして安息日に会堂に入って席に着いた。律法と預言者の書が朗読された後、会堂長たちが人をよこして、兄弟たち、何か改宗のために励ましのお言葉があれば話してくださいと言わせた。そこでパウロは立ち上がり、手で人々を制していった。イスラエルの人たち、並びに神を恐れる方々、聞いてください。この民イスラエルの神は、私たちの先祖を選び出し、民がエジプトの地に住んでいる間にこれを強大なものとし、高く上げた身腕を持ってそこから導き出してくださいました。神はおよそ40年の間、荒れ野で彼らの行いを耐え忍び、カナンの地では7つの民族を滅ぼし、その土地を彼らに相続させてくださったのです。これは約450年にわたることでした。その後、神は預言者サムエルの時代まで裁く者たちを任命なさいました。後に人々が王を求めたので、神は40年の間、ベニヤ民族の者でキシュの子サウルをお与えになり、それからまたサウルを退けてダビデを王の位につけ、彼について次のように宣言なさいました。私はエッサイの子で、私の心にかなうものダビデを見出した。彼は私の思うところをすべて行う。神は約束に従って、このダビデの子孫からイスラエルに救い主イエスを送ってくださったのです。ヨハネはイエスがおいでになる前に、イスラエルの民全体に悔い改めのバプテスマを述べ伝えました。その生涯を終えようとするとき、ヨハネはこう言いました。私を何者だと思っているのか。私はあなたたちが期待しているようなものではない。その方は私の後から来られるが、私はその足の履物をお脱がせする値打ちもない。兄弟たち、アブラハムの子孫の方々、並びにあなた方の中にいて神を恐れる人たち、この救いの言葉は私たちに送られました。エルサレムに住む人々やその指導者たちはイエスを認めず、また安息日ごとに読まれる預言者の言葉を理解せず、イエスを罪に定めることによってその言葉を実現させたのです。そして死にあたる理由は何も見出せないなかったのに、イエスを死刑にするようにとピラトに求めました。こうしてイエスについて書かれていることがすべて実現した後、人々はイエスを木から下ろし墓に葬りました。しかし神はイエスを死者の中から復活させてくださったのです。このイエスはご自分と一緒にガリラヤからエルサレムに登った人々に幾日にもわたって姿を現されました。その人たちは今民に対してイエスの証人となっています。私たちも先祖に与えられた約束についてあなた方に福音を告げ知らせています。以上です。
9月の第1週、この手術を 私たちメソジスト教会では新規日というふうに定めております。新規日、耳慣れない言葉であろうかと思いますが、これは夏の間キャンプや旅行やいろいろなところで教会をお留守にしていたものがまた9月に集まって一斉にクリスマスに向けて歩み出そうというその秋の記念の日でございます。言ってみればまた新たに始める、そのことを奮い立たせる、それが新規日という日でございます。本日読んだ聖書もまたそういう意味では新規日にふさわしい、奮い立たせるための御言葉でございます。何が奮い立たせるための御言葉か、パウロたちがアンティオキアに到着しました。その翌日に街道に席に着いたときに街道長たちが人をよこして、兄弟たち、何か改修のために励ましの言葉があれば話してください。奮い立たせられる言葉、みんなが元気になる言葉、その言葉をどうぞ話してくださいと街道長はパウロたちに求めます。パウロが成した説教、それはまさにこの奮い立たせるためのその説教でありました。今日読んだところはその前半です。次週またその後半を読みたいと思いますが、その前半の部分だけでも私たちは心に留めなければならない事柄がここに数多く語られているというふうに思います。さて、パウロが街道長からみんなが元気になるような言葉をしゃべってくれと頼まれて一番最初に語り出したのはイスラエルの歴史でございました。イスラエルの歴史をパウロはしゃべり出します。聞いていた人々はどういう人々か、異邦人もおりましたけれどもほとんどのものがユダヤ人として考えていいでしょう。そして異邦人もおりましたけれどもこのユダヤの歴史、イスラエルの歴史を共有しているもの、このイスラエルの歴史と何らかの関わりがあって今の今日の私たちがいる、私たちの子どもたちがいる、そういうこの歴史と関わっていたものがその聴衆としておそらく想像できました。イスラエルの歴史をパウロが語る、聞いていた者たちはこれをどのように受け止めていたのか。今私たちはこの日本で2018年にこの聖書を見ますから、ああこれはイスラエルの歴史ねというふうに聞きますが、これを聞いた人々、そしておそらくはこの使徒言行録を最初に読んだ想定されている読者も思いは同じであったでありましょう。イスラエルの歴史を聞く、イスラエルの歴史とは自分たちにとってどういうものであったのか。神様が働いている、神様によって導かれた、だけどもその歴史に一体どんな意味があるのか、その歴史は本当に私たちの未来に役立つのか。彼らはローマ帝国に囲まれています。神様に選ばれたと言っても自分たちが予定していたような神に選ばれた民としての輝かしい現実が今ここにあるわけではありません。使徒言行録の時代に至ってはもうユダヤの戦争、ユダヤ戦争が終わった後でありましょう。あ、終わってないかもしれませんが、まさに戦争の真っただ中でございますから、神に選ばれた、神に守られた、神に愛されたというふうな言葉をどんなに語られても、それは言ってみれば絵に描いた餅のようなそういったお話にしか過ぎない。私たちの歴史は確かに先民の歴史だったかもしれない、神様がエジプトから私たちを導いてくれたかもしれない、確かに王様を立ててくれたかもしれないが、それが一体今日何の役に立つのか。彼らの歴史観、彼らの歴史は言ってみればその歴史が、その過去が今日の私に一体どんな意味があるのか、その歴史を担っているからといって私たちの未来が一体どうなるのか、未来は真っ暗闇ではないか。過去がどんなに輝かしいものだったとしても私の未来は暗いではないか、それが彼らの言ってみれば歴史観であったというふうに思います。その言ってみれば 未来に絶望している、過去の歴史がもはや形骸化している、そういう中にあってパウロはイスラエルの歴史から語ろうとします。街道長にみんなが元気になるような言葉をしゃべってくれと言われて、パウロが最初に語り出したものはイスラエルの歴史でした。みんながこれを喜んで聞いている、そのようにはおそらく思えません。イスラエルの歴史知ってるよ、分かってるよ、それ私たちは信じてやってきたよ、だけどもこうやってローマ帝国に滅ぼされようとしているではないか、ローマ帝国によって私たちはもうひどい目に遭い、この未来が約束されている神の約束が実現するなということは少しも見えないような、その闇の中にいるではないか。にもかかわらずパウロさん、あなたはその歴史を言ってみればイケシャーシャーと今語るのか。多分聞いていた者たちはそのように聞いていたでしょう。私たちの歴史にもう意味はない、私たちの未来は、過去はそうであったかもしれないけれども、これから先は真っ暗闇だ。それが彼らの抱えていた、直面していた現実であったとやりましょう。未来は暗い、これは言ってみれば彼らだけの経験ではなく、現代に生きる私たちもまた同じなのかもしれません。年金がどうなる、国の経済がどうなる、いろいろな不安なことも語られます。そういう物質的なことも語られますし、またアジアの情勢は今どうなっているのか、半島の状況は、日本と大陸との関係は、アメリカは一体どうなるのか、ヨーロッパと世界は、ヨーロッパとアメリカは、中国は、私はみんなさまざまなそういう情報、多少誇張されているものもあるでありましょうけれども、おそらくは私たちが想定しなければならない、覚悟をしなければならないような情報を私たちはたくさん聞かされています。言ってみればそのどれもが、私たちの未来は安心だよ、大丈夫だよ、このまま突き進んでいきなさい、右肩上がりでどんどんいけるから今日の生活に励みなさいというふうなものではないでありましょう。未来に備えて今までのことは忘れて、未来に備えてこれからのことに備え、目を向け、不安な世の中を少しでも長く、少しでも楽しく生き抜いていくには、生き残っていくにはどうすればいいか、そのことにどうぞ心を配りましょうというのが、私たちが今聞いている情報の、言ってみれば分析であったであれでありましょう。未来は暗いぞ、私たちもそうでありましょうし、この今日アンティオキアに集まっている人々もまた同じであったでありましょう。私たちの未来、一体そこに何の明るさがあるのか、一体未来に進むことに何の意味があるのか、街道長はパウロにみんなを励ましてくれと言ってパウロの言葉を望みました。そしてパウロが語った言葉はもう意味がなくなっているかのような、そういう歴史の話からでありました。さてこの歴史の話をパウロは語るのでありますが、そのパウロが語っている歴史は、言ってみれば王様のところで一旦終わります。ダビデ、みんなが憧れていたダビデ、言ってみれば一番イスラエルが輝かしかった時です。一番輝かしかったこのダビデの話をもって、パウロはいきなりイエス・キリストへと話を向けます。神は約束に従ってこのダビデの子孫からイスラエルに救い主イエスを送ってくださったのです。意味のない歴史、形骸化してしまった歴史、それをパウロは語りますが、パウロはそのみんなが形骸化しているという歴史は、実はイエス・キリストへと流れ着いているというふうに語り出します。イエス・キリスト、この方がヨハネが証しをしたイエス・キリストだ、この方がみんなが訳も分からずに殺してしまったけれども、それがイエス・キリストなんだ、歴史はイエス・キリストへと流れ込んでいる。さて歴史はイエス・キリストへと流れ込んでいる、それはこの表面を読めば、この文言を読めば私たちも分かることでありますが、 歴史がイエス・キリストへと流れ込んでいるということは、一体何をパウロはここで語ろうとしているのでありましょうか。イエス・キリストにまつわる言葉の中で、ヨハネを例えばパウロは持ち出します。ヨハネを持ち出したときに、ヨハネはこのように言っていたというふうに言います。私を何者だと思っているのか、ヨハネのセリフですけれども、私を何者だと思っているのか、私はあなたたちが期待しているようなものではない。その方は私の後から来られるが、私はその足の履物をお任せする値打ちもないと言って、イエス・キリストに出会う前にヨハネが言ったセリフをここでパウロは紹介します。ヨハネさんはこのように言っていました。ヨハネはイエス・キリストに会う前に彼はこのように言っていました。言ってみればヨハネは預言者でございますが、この預言者ヨハネとは一体何を語っているのか。イエスについて語っている、まだ見ぬイエスについて語っている、まだ見ぬことについて語っている。言ってみればこれは未来について語っているということです。さて、イエス様が十字架につけられた、殺された、みんながイエス様のことをわからなかった。パウロはその現実について語りますが、そのことを語るときに必ず彼はこのように言います。その言葉を実現させるためだったのです。イエス様が迫害されたのは、そしてそのことが実現するためにイエス様は木から下ろされた。そのことが実現するために、その言葉というのは一体何を語っているのか、ここでははっきり分かりませんが、おそらくはイザヤ書の言葉か詩篇の言葉か、そのように旧約聖書に記されていた言葉でありましょうけれども、その言葉はイエス様が起こる前にすでに語られていたというのが、この言葉の言い回し構造です。ヨハネの言葉も、それから実現する言葉も、言ってみればこれはかつて語られて今実現した、かつて語られた時にその言葉はどういうものであったかといえば、それはいつでも未来について語られているということであります。さて、イエス・キリストとは一体何者であるのか。パウロはここではっきりと言っています。神は約束に従ってこのダビデの子孫からイスラエルに救い主を送ってくださった。約束に従って、イエス・キリストとは一体何者か、それは約束の子だというふうにパウロは言います。そして今日読んだ一番最後のところでもありますけれども、私たちが今語っているこの福音を告げ知らせると言っていますが、この福音を告げ知らせるのはどういう内容、どういう事柄によってこの福音を告げ知らせているのかというと、先祖に与えられた約束について私たちは福音について語っている。今日このパウロが歴史について語っている、そしてその歴史について語りながら同時にもう一つ語っていることは、未来について語っている、そして未来について語っているということは約束について語っているというふうになってございます。さて、約束、別に聖書を紐解いてあっちこっち研究してなければこの約束というものがわからないというものではございません。約束といったら何ですか。私たちが普通にする約束を思い出してください。約束というのはどのような性質を持っていますか、どのような構造を持っていますか。私とあなたの間で約束を交わす、双方に交わすというのも約束です。でも片方が相手だけに一方的に交わす約束もあります。あなたがどういうふうになろうが私はこれを果たすよという約束もあります。双方交換する、片方は決意する、人の数は問題ではありません。人の数は問題ではありませんが、約束ということについて決して失われてはならないものがあります。何が失われてはならないか。未来でございます。約束は必ず未来について語ります。これから先、未来、この未来、私たちは手を差し伸べます。未来について私たちはこの今日思ったことを、今日語ったことを、今日取り交わしたことを未来において実現します。約束は今から未来へと進んでいく、あるいは未来を先取りするのが約束でございます。ヨハネも未来について 語りました。シュエスの出来事、それも実は過去から語られていたということは、その言葉も未来について語られていた。言ってみればイエス・キリストは約束の子というのは、大昔に人々が期待したメシアがいつか現れてくるであろうというふうに期待した、その未来、その未来を実現したのが主イエス・キリストです。約束の子とは未来を実現したしてきた、した子供、未来の子供でございます。そしてその未来の子供はもう2000年前に過ぎ去ったものかといえば、主イエスは天に上げられるときに、私はまたあなたたちの前に再び現れると、また約束をして天に昇って行かれました。主イエス・キリストとは一体何者か、約束のものです。私たちの過去がもう意味がない。イスラエルの人々はおそらく自分たちの過去を、かつては良かったけれども今はもうどうにもならないではないかと言って呪っていたかもしれません。私たちの過去はもう意味がないんだ。もしかしたらパウロも同じような思いで旧約聖書を読み、過去にもう意味がない、でもその過去に意味がないんだけれども、それを何とかして自分たちのものにしよう、忘れないようにしようと思って、一生懸命過去を振り返るために律法を学んでいたものだったのかもしれません。過去にしがみつき、過去の思い出、過去のことを繰り返す中で、私たちは今日のこの苦しみを生き抜くことができるのかもしれない。そういう過去に執着をすることで自分たちは生きていかざるを得ないんだ。未来を向いてしまっては真っ暗闇、未来に少しでも顔を向ければ私たちは怖いものしか目に入らない。だから過去に一生懸命しがりついていこう、そのうち神様が何とかしてくれるかもしれない、そう思って律法主義に励んでいた者たちがファリサイ派、サドカイ派、ユダヤ人たちと言われていたものかもしれません。もしかしたら私たちもまた同じように、あの時代は良かった、あの頃は良かった、過去の伝統を、先輩たちの言ったことをちゃんと守っていれば、怖い未来から私たちは助け出されるのかもしれない。背を向けて嵐の中で背中を丸めて、私たちは背中に吹き荒れている嵐を通り過ぎるのが待っている、それが私たちの姿、私たちのやらなければならない姿だというふうに思い込んでいるのかもしれませんが、パウロがここで語っている話は違います。前を向きなさい、嵐の方に顔を向けなさい。パウロもそれに気がついたのでありましょう。だから彼は改心をします。過去にしがみつくことではなくて、そこから向き直って未来を向こうではないか。イスラエルの歴史は輝かしい過去を自慢するだけの歴史ではありませんでした。その歴史はいつでも未来へと言葉を差し伸べていました。未来をいつでも語っていました。そしてその未来は必ず喜ばしい形として実現するというふうに語っていたのがイスラエルの歴史です。そしてその言葉はその約束通りいつでも実現してきました。私たちはこの今の時代もまた未来に心を向ける、未来に向く、そのことを恐れてはならないでありましょう。なぜならば約束があるからです。神の約束がいつでもある。神の約束がどういう約束か、主イエスが再びやってくる、それが一体どういう意味を持っているのか、中身のことは考えなくていいんです。神様はいつでも約束をする。神は約束の神だ。それは取りも直さず神が私たちの未来を保証している。私の未来を神はその御手の中に収めている。神様というのは世界の中に、宇宙の中のどこかにいるひげを生やしたおじいさんではありません。世界も宇宙もそれよりも大きいものが神様です。言ってみれば世界が私の未来を守っている、宇宙が私の未来を待っている、それが神が未来に手を差し伸べているという、 その意味合いでありましょう。私たちは未来に待たれています。私たちは未来へと進むこと、そのことに喜びを感じる。喜びが感じられなくても、肉体的にそれが発想できなくても、それでも良いでしょう。でも信じなければならないでありましょう。私たちの未来は、かつてイスラエルの歴史がそうであったように、必ず約束が果たされてきたように、この先も約束が果たされていく。神がいつでもその未来に手を差し伸べて、その未来を御手の中に収めている。未来は私たちにとって恐ろしいものでも、意味のないものでもありません。未来が私を待っています。未来が輝かしいものとして私たちを招いています。約束、とこしえに変わることのないとこしえの命、それはいつでも私たちを新しいところへと、喜びの場所へと招いている。それがイスラエルの歴史であり、私たち教会の歴史です。私たちの過去が意味のないものに思える時があります。私たちの今が真っ暗に感じる時もあります。そして未来が閉ざされてしまったかのように思える時もあるでありましょう。イスラエルの歴史はまさにそういう歴史です。聖書の現実はまさにそういう現実です。ですけれども、その現実の中で聖書の御言葉は、預言者たちは、主イエスキリストは、使徒たちはいつでも光を語りました。神が約束してくださっている。神がいつでも未来へと私たちの手を差し伸べ、私たちへと手を差し伸べてくださっている。未来は神の御手の中にある。未来を信じて、どのような時にあっても私たちは希望を携えて、その先へと進むものでありたいと願います。お祈りいたします。聖なる神よ、絶望を味わう時があります。未来を見据えることに喜びを持てない時があります。しかしそれは私たちの今に始まったことではありません。この人の歴史、聖書の歴史、いつでも現実は未来を暗いものとしか見えなかった。それが私たちのこれまででありますですけれども、聖書はいつでも私たちに語ります。約束があること、これからがあること、未来があること。その未来は神が備えている未来であること。私たちは肉の目では、人の経験では未来が暗いものに見えるかもしれませんが、信仰を持ってその未来へと進んでいくことができますように。先に行けば明るい、私たちがそのことを信じられれば、今日もこれまでも暗いものは何一つなくなります。先に行けば明るくなります。私たちがどうか前へと進む力をこの一週間も与えてくださいますように。あなたの恵みにより、あなたの励ましにより、私たちが先へと進んでいくことができるように守り導いてください。聖霊の招きにより、聖霊の働きにより、私たちの時が整えられてまいりますように。この願いと感謝を主イエスキリストの御名を通して御前のお捧げをいたします。アーメン。